ご着席ください。ただいまから御霊に導かれて歩む人と題して赤井牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。2月15日のクリスチャン新聞の第5面に福音主義神学会全国研究会会議を振り返ってと題して、準備委員会委員長の市川康則先生、改革派神学校の先生が今委員長をしておられて、その総括文を載せておられます。神戸 YMCA を会場に昨年11月の終わりに現代日本における伝道の神学という主題のもとに会議が開催されました。そういう大きなテーマで、日本の代表的な神学者たちの集う福音主義神学会がこのことを会議をしましたが、その中で聖霊論の展開というこの一文があります。この聖霊論の十分な展開が必要である、現代日本の伝道の神学についてですね。でこの三位一体の神の御業によるものが救いである。しかしこの一回的食材が受肉のキリストに担われたのに続いてとある、このイエス・キリストの十字架の身代わりの死が一回的であった、ただ一度人となられた神の御子が十字架の上に死なれた、それに続いてその食材の継続的適用は人に内住する聖霊に担われる。イエス・キリストの十字架の死は一回きりであったが、しかしそれが一人一人に十字架の身代わりの死が一人一人のクリスチャンに当てはめられ続けるのは、それぞれの心の中に住んでおられる聖霊によってなされるということです。先ほど三人の友達が口々にそのことをイエス様の十字架が僕の身代わりでしたと言われた、彼らの中に住んでおられる聖霊がそれを彼らの生涯を貫いて導かれるということです。もう一つの事柄で、教職者の職務的奉仕、牧師として教会のこの指導者として召されている務めを担っている者も、信徒の自発的奉仕も、クリスチャン一人一人の自発的奉仕も、共にキリストを知らしめる聖霊の働きの一環であり、聖霊の賜物の活用である。イエス・キリストの御霊、すなわち聖霊のこの働きであり賜物を活用していることだとこう言うんです。しかし秩序ある教会形成のために、後者は前者により指導され整えられねばならず、同時に聖霊の新たな働きに向けて開放的であるために、前者は常に後者に刺激され助けられねばならない。ちょっと堅い神学的表現なんですが、教会が秩序をもって立て上げられていくためには、後者つまり、 人一人のクリスチャンは前者、すなわち教会の指導者である牧師により指導され整えられる必要がある。また牧師は信徒のこの刺激、助けによってその働きが進む。それが開放的で秩序ある教会の形成なんだと、こう言ってる。現代日本における伝道の神学の課題は、このこういう聖霊論の展開が必要である。私は今回私たちの昨年と今年にかけて教会標語が御霊によって生き歩むというテーマを掲げているのは、まさにこういう現代日本における伝道の神学にかなうことである、沿っていることである、そんなふうにこの父を読んで改めて思います。実はと同時に、このローマ書の18章のこの箇所から、私は昨年もお話をしたと思います。で、改めてなぜ今日この箇所をから説教するのかと言いますと、今年の教会の総務の働きの一つで出版の働きがありますが、その福音に仕える教会が12年で新しくリニューアルしようとしていますが、もう一つこのいつ聖霊を受けるのかという私のずっと昔書いたものを再版しようということも計画しています。それは聖霊論です。で、40年前に25歳の私が神学校在学中に書いたものを、10年後今から30年前にこの教会の役員会の名において、この教会の出版として出されました。で、その本が実は私たちのこの最大数の教会のこのその後に大きく影響を与えました。つまり私たちは信仰上の理由で所属教団から独立し、そして単立の教会となり、その後現在の日本同盟キリスト教団へと導かれていったのです。で、なぜそのような古いものを今出版する必要があるのかということについてはともかく、私はそれをこの少し手を加えながら、それに加えて一つか二つ聖霊に関する説教を加えようと思っております。今からお話しするのはその原稿に基づく、説教原稿に基づくお話です。で、先日宮村先生がお見えになって、思いもかけず祈祷会でお話しいただけることになって、夜の集会はローマ書の8章からだったんですね。で、先生の素晴らしいこのご講演から、聖書釈義の中から、私は先生と私の神学的な立場と、それから聖霊に関する理解が非常に似通っているということを改めて感じたことでありました。私の、説教原稿はもうすでにできておりましたが、そのことも加えて宮村先生にこういう計画を持っておると申し上げたら、ぜひお出しになるようにということでした。なぜか、もう40年も前で、しかも25歳の私の処女作なんですね。で、おっしゃったことは、若い時に最初に書いたものはその人の生涯を影響します、方向性を決めます。そんな意味で それは一生を貫いているものです。ぜひお出しになるように。もう一つの理由もおっしゃったんですが、まあ、今はそれにとどめて励ましをいただきました。この教会の今の時代のことに、教会にとどまらず今の時代のすべての教会に必要な事柄、聖霊に関する書物はもっともっと出されていいのではないか。でそれが私個人の歩みだけではなく、この教会で37年間牧師としてメッセージをしてきたことの背景にその書物があるということ、その理解があるということを思うときに、そしてその下でこの教会が形成されてきているということに非常に教会的意味を感じるんです。そしてこの教会が少しでも成長してきているとするならば、それはその伝道論的な展開の中でこの聖霊の理解がそういう方向性をあるいは力を表していると言わざるを得ないと思っているわけであります。そのようなわけで、今日のメッセージがあるということを前置きとして、ご理解いただきたいと思います。実はもう一つ申し上げておきたいことがあります。それは皆様のお手元にある説教用紙、説教のアウトラインです。3つ4つのポイントにたくさんの聖書の箇所があります。これはいちいちお開きにならないで、私がたくさんの内容のことをローマ人へのこの8章の箇所を中心に展開するのに、聖書全体からお話しているということを後でこうお調べになるために、メモ書きで聖書の箇所を書かれるのも大変かと思って書いているので、ぜひ後で今日の牧師はどういう話をしたのかというのを、この箇所をずっと順番に読んでいかれると、後で聖書からしっかりとご自分のものとして受け止めていくことができるという意味で記しているものでありますので、どうぞ語る説教に耳を傾けていただいて集中していただければありがたいと思います。第1番目、御霊によって生まれること。生まれなければ話になりません。生きる前に生まれるんです。歩く前に生まれなければなりません。人は生きる存在となるためにまず生まれなければならないということがこの15節にあります。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。その前にあなた方は子としてくださる御霊を受けたのです。子としてくださる御霊を受けた。イエス様はヨハネの福音書の中でこう言われました。ニコデモの質問に答えて、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。イエス様もまた神の国に入る、それは御霊によって生まれ変わるということを必要とするとおっしゃったのです。使徒パウロの違う箇所の言葉によると、有名な、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました。キリスト教とは一体何か、 一言で言えば新しい性質を使徒に吹き入れる宗教だ、信仰だと言えます。霊魂をより高い次元に移し神の家族に迎え入れ、その人が神の性質を宿すことだというんです。実に深い霊的な奥義を持っています。そして驚くべき神の賜物です。その栄光は私たちの心を驚嘆させます。使徒ヨハネと共に私たちはこう叫ぶのです。私たちが神の子供と呼ばれるために御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。このように天の父の家族に加えられるには新しく生まれることによって子とされて家族に加えられるというのです。それはイエス・キリストが文字通りマリアのお腹から永遠の聖霊によって生まれられたように、私たちの人としての新しい霊も同じ種の御霊によって生まれるのです。それは御霊による新しい創造です。使徒パウロはガラテヤ人への手紙においてこう締めくくろうとしています。大事なのは新しい創造です。ここはお開きになっていただいてもいいかと思うんですが、もしお開きになれる方はガラテヤ人への6章15節の手紙です。実はガラテヤ人への手紙は聖霊に関して聖霊の働きに対して、全体を通して語っているのですけれども、その締めくくりにかつれ、ユダヤ人としてのかつれという儀式を受けるのにこだわっていると大事なものを見落としますよとこう言っているんです。6章15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。新しく生まれ変わっているかどうか、これが大事なんだということです。で、このことのために5章の16節を、ガラテヤの5章の16節というところではこうあります。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊によって歩む。このあと18節、しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。実は今日の3つ目のポイントはこの18節とも大きく関係するんです。御霊によって導かれる、ロマ書の8章の14節とこのガラテヤの5章の18節は一対になる言葉なんです。で、25節、5章の25節に、もし私たちが御霊によって生きるのなら、その生まれ変わって御霊によって生きるものとされたなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。で、こういう文脈の中で6章に移り、6章の8節、自分の肉のために撒くものはというのは生まれながらの性質ですね。そのために撒くものは種を撒くように自分のしたいことをだけやっておればという意味です。肉から滅びを刈り取り、その結果は撒いたものを刈り取る。御霊のために、神様の御霊のために撒くものは神様の御心のように生きていくものはという意味です。 御霊から永遠の命を借りとるのです。永遠の命をどうしたら自分のものとできるかというと、神様の御心に沿って生きるしかはない。それは御霊によってなされるんだと、こう言うんです。そして締めくくりが大事なのは新しい創造です。新しく生まれ変わった人々は、つまり神の子供たちはどこに住むんでしょうか。皆さんどうですか。どこに住むんでしょう。イエス様のお言葉によれば、十字架にかかられる前の夜のお言葉です。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。この約束はやがてすべてのもの万物が新たにされるとき、更新されるとき、新しい天と新しい地において実現するのです。こういう大きな聖書全体の構想の中に、私たちは人の魂の生まれ変わりということを知らなければなりません。私はどこから来てどこへ行くんだろうか。人類は、人間はなぜ存在するのか、何のためにいるのか、作られたのか、どこから来てどこへ行くのか。それは聖書の始めから終わりまで全体を通して語られているんです。こういう大きな構想の中に、私たちは聖書から自分の存在の意義を見出すことができます。黙示録の一番終わりに、そのイエス・キリストが言われた、私の父の家には住まいがたくさんありますということの発展した言葉があります。21章の1節から読んでみますから、お聞きになってください。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。今受験の時期です。どの学校に入るか、どの大学に進むか、どんな就職に預かるのか、実に大事なことです。どんな生涯を送るのか、どんな仕事をするのか、どんな使命を果たすのか、それは人間として実に重大なことです。しかしその究極の最後の最後に、一体どこに住むのか、これを忘れて進学も就職もないと思うんです。全部それは途中経過です。クリスチャンは最後の最後を見通して、会社がぶっ潰れようが、リストラに遭おうが、国がどうなってしまおうが、天地がひっくり返ろうが、永遠に変わらない神の国に住むかどうか、これを握っているか握っていないか、そこに一回行けないか、大違いなんです。私たちが御霊によって新しく生まれるということは、そこに 住む人となるかならないかというそういう区別をしてしまうことです。今日の聖書の箇所で言うならばローマ人への手紙の8章、ここでは24節、私たちはこの望みによって救われているのです。この望みっていうのは新しい天と新しい地に私たちが入るという望みなんです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。私たちの望みが受験の志望校の向こうにこの新しい天と新しい地を見ていなければ、クリスチャンとなった甲斐がないんです。若者たちよ、そういう目を持ってますか。聖霊が人をどのようにして生まれ変わらせるのかについて聖書はあまり多くを語っていませんが、私たちは人が生まれ変わったという結果を見ることができます。イエス・キリストは言われました。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。イエス様はニコデモの質問に答えて、国会議員だったニコデモさんに答えました。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。しかもそれに続く言葉はこうです。新しく生まれ変わる神聖の過程は人の誕生と同じように短い期間に起こるということも指し示しています。御霊によって生まれるものも皆その通りです。何年もかかって生まれてきません。あっという間に人はおぎゃーっと生まれてくるんです。イエス様はこのようにも語られました。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。この御霊によって生まれ変わるということ、あなたは手に入れていらっしゃるでしょうか。御霊によってすでに生まれ変わっていらっしゃるでしょうか。死から命に移っているとイエス様によって保証されていらっしゃるでしょうか。これがロマ書の8章の中でまず最初に神の子供となっているかどうか、子としてくださる御霊を受けたかどうか、このことがまず第一のことでありました。二番目のことです。内住の御霊による聖化、少し硬い表現ですが、先ほどクリスチャン新聞の中にもあって、その時少し解説したと思います。聖書から神聖に関して人が新しく生まれるという時の特徴を知ることができます。人の心の最も深いところでそれは起こるということです。イエス様は身によってその木の性質を知ると言われましたが、聖霊は人間の中心、木の奥の奥、つまり霊と魂に働きかけて、その人の存在が全人格的に変わるようにされるというんです。人間的に言うならば、思想も感情も意思も行動もすべて 変えられるんです。でも誤解を与えないために、誤解しないために申し上げなければなりません。新生、新しく生まれ変わるということは、罪の存在からの解放ではないということです。つまり新しく生まれ変わったら罪はまるっきりなくなってしまうというのは誤解です。罪の存在からの解放はこの地上ではなく、主の身元に、天の父の身元で完全に成し遂げられます。それまではどうか、ロマ書の8章の23節、そればかりではなく、そればかりでなく、御霊の初歩をいただいている私たち自身も、御霊はもう宿っているんですが、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。まだうめくんですね。いろんな意味でうめくんです。いろんなうめきがありますが、そのうめきの一つは心の中の救われて後の罪の存在です。使徒パウロはこう言いました。7章の24節、このローマ書の7章の24節、一緒に読んでみましょうか。はい。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これがうめきです。もう一つのうめきも見ておきましょう。15節、7章15節、16節、15節、ご一緒に。はい。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。これがうめきです。だから、私は本当に惨めな人間です。と、うめくんです。御霊の初歩をいただいているものも、心の中でうめくんです。最終的な天国でイエス様のように変えていただけること、聖霊による新生、生まれ変わりはその人に霊的な命を与えます。生まれ変わっているかしていないかという違いは命と死の違いです。これ以上の違いはありません。でもこの御言葉にあるように、人は神聖、生まれ変わった後も罪と肉と罪によってうめきます。それにもかかわらず、この地上にあっては罪の力から解放されることができるというのです。どのようにしてそれが可能になるんでしょうか。ロマ書の8章1節、こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これは最終的にイエス・キリストは、私はあなたのために罪の救いを成し遂げたよ。すべてが終わったと十字架の上で叫ばれたあのことです。しかし二節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が、あるいは法則が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。今地上では3節、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていること、つまり律法を守ろうとしても守れない、そのことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。父よ彼らを許したまえと祈り、すべてが終わった、宣言されました。だから私たちはイエス・キリストを信じるから、もはや罪に定められることは決してないんです。 4節、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。このようにして御霊に従って御霊に導かれて歩んでいくときに、私たちはこの地上においてもそのように罪の力から解放されていくことができるのだと言われているわけです。肉と罪に打ち勝ち清くなるための秘訣はイエス・キリストの御霊が私たちのうちに住んでくださることによってだと言います。確認しておきましょう。9節、8章9節、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、逆に言えば住んでおられないならということです。あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの満たない人は、御霊を持たない人はキリストのものではありません。キリストを信じているということはキリストのものですから、キリストの御霊を持たないクリスチャンなんてありえない。聖書はそう言っている。うちに宿した聖霊により、イエスの御霊によって私たちはイエスは主ですと告白しました。はじめに信じることができたのは御霊によってです。すべてキリストの御霊を宿している人がクリスチャンです。例外はありません。このうちに宿っておられるお方が私たちを神秘的な力でイエス様に似たものとして変えてくださるというのです。それは私たちの生まれつきの力によってではありません。私たちの力だけで罪と戦っても決して勝てません。しかし私たちが何もしないでいてもしなくてもよいということでもありません。聖書は私たちが御霊によって信仰の良き戦いを戦え、神の武具を身につけようと命じているからです。私たちも御霊にあって戦わなければなりません。御霊は聖書の御言葉を通して働かれます。使徒ペテロはこう言いました。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。聖化、つまりイエス様に似たものとなっていくためになすべき第一のことは何よりも聖書を読むことです。一番聖書を読みにくい日が日曜日です。礼拝に来るために日頃読んでる聖書の日課を飛ばしてしまうんです。そう思いませんか。どうか日曜日教会で聖書を読み、説教を聞くとともにいつもの聖書の箇所を読み続けるようにしましょう。そのための時間を日々優先するように生活を立て上げたいと思うのです。だから今年は最小限度デイリーブレッド、小さな聖書の一句を読み解説すること、それから少し頑張って聖書のその日の箇所を読む、あるいは一年に一通り読むような可能性もあります。大事なことは主の日の礼拝を欠かさずに守り、週の半ばにある初集会にも集うべきですね。神様は教会を私たちの聖化のために建てられたからです。そして生徒の交わりを密にするべきです。孤立しないで、 信仰の兄弟姉妹たちを通して、世間話ではなく、兄弟姉妹との御言葉の交わり、祈りの交わりを通して、清め強め、私たちを育ててくれるのです。互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。夫婦であるならば共に祈り、短くても共に祈り合い、あるいは週に1回は共に祈り合う、アパルームということを今年呼びかけています。孤立しないで励まし合い、祈り合い、悩みを打ち明け合い、あるいは励まし合い、時には叱り合いながら、私たちはイエス様の姿に変えられていく、御言葉と御霊によってイエス様に似たものと変えられていきます。では三つ目のポイントに進みます。今日の中心的な事柄です。御霊に導かれて歩むこと、この14節とガラテヤの5章の18節は新約聖書の中で2つだけ御霊に導きについて書かれていると言いました。同じ言葉が使われています。これは神の子供にはすべての人に共通に与えられている恵みだということです。つまり導かれているクリスチャンと導かれていないクリスチャンがあるなんてことを言っていないんです。神の子供であるならば神の御霊に導かれるのは当たり前であるとこの箇所は言っているんです。ですからこの恵み、神の御霊の導きに預かっているということは何か自慢するような誇りとするようなことではなく、もう当然のことだとこう言うんです。16節にその意味が書いてあります。私たちが神の子供であることは、つまり神の御霊に導かれていることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。14節に神の、誰でも神の子供という、神の子供というのはですね、フィオスという言葉でサン、英語のサンにあたります。つまり親子の籍、戸籍関係で法的に認められている親子関係かどうか、これを意味する言葉がここで使われているんです。正式な親子かどうか、お父さん、本当に僕はお父さんの子供という、その言葉です。そうだよっていう、それとも養子ですかという、それに実子かそうでないか、それに対して16節の子としてくださるみたいな、これはですね、テクナという言葉でチルドレンと英語では記しますが、親子の自然な愛情関係を示す言葉です。ですからアバ父よという言葉になります。アバ、幼子のアバ、父ちゃん、父、この間宮村先生言われましたね、ちっちゃい子がちゃんと呼ぶ、大五郎の子連れ狼の大五郎がね、ちゃんと呼ぶ、お父ちゃんとも呼んで、ちゃんだけ呼ぶ。この間、いや昨日の夜ね、夕方、翼くんが我が家に短い時間いたんですが、その時ね、眠かったんでしょうか、私にこう夕食で帰って私にすがりついてきて、でしばらく抱いていました。で私用があるからちょっと下ろそうと思った、下ろしたらね、 ーンとこう手を出してきたんです。抱っこと聞いたんです。そしたら抱っこと言ったんです。で台所にいた家内が抱っこと言ったよって言うんです。でもう一回聞いたんです。抱っこと言ったらこうかなんか言ったんですか、もう二度と言わないんです。で言葉を聞きながら覚えているんですね。ママとか父さんとか母さんとかじいじとかばあばとか、もうじいじなんて言われたらもうどうしようもないですね。溶けてしまいそうになります。子供がね、親しみを込めて幼い言葉で語りかけてくれる。そうするとね、なんだいっていう、リーナちゃん、翼くん、もう皆さんそうでしょう。もう本当に幼稚園に行きますと子供たちがすり寄ってきます。ジエさんの友達は園長先生、園長先生、絶好調と言ってたんですが、時々この頃はジイジイって言ってくるんですね。ジイジイに違いないんですが、本当に可愛いですね。神と信じる私たちとの愛と信頼の関係を言い表すのがこのアバ父と呼びます。この関係が実は私たちが、私たちのうちに住んでおられる御霊と私たちの生まれ変わっている霊がお互いに呼びかけ合って神の子供であることを証ししているんです。お優しい天のお父様、父なる神様と私たちが祈るとき、そこに実は神の御霊の導きが始まっているんです。父とこの親子の親しい愛情の呼びかけ合いがあって、子供らを父と一つに結ぶ霊の働きがある。今生まれたばかりの血のみ子も赤ちゃんも幼子も若者も成人した頼もしい息子たちも娘たちも、年齢に関係なくそこに親子のむつまじい情愛があるならば、御霊に導かれている信仰者の姿だと言えるんです。そんなに難しいことじゃない。でもね、実は悲しいけど現実にはね、お父さんに可愛がられたことがないとかね、本当に手放しで愛されたことがないとかね、お母さんにはいつも本当にしっかりと抱き留められたことがないとかね、いう人も中にはいらっしゃるんですね。そういう方にとって今私が申し上げていることは実感がないんです。いいでしょうか。霊的な出来事と事柄と私たちの人間的な関係は神様は重ね合わせて私たちが体験できるようにしてくださって、しかも聖霊はそれを用いておられるということです。だからお父さんお母さんは本当に子供たちに愛情を持って接していただきたい、抱き留めてあげていただきたい。そしてそういう悲しいけども経験がないという方は絶望しないで、本当に聖霊によって、それを肉親の親以上に、たとえ父母我をすするとも捨てるようなことがあっても、神様は私を捨てにならないという聖書の約束に従って神様にすがりついてほしいと思うんです。それをもし実感する必要があるとするならば、教会の交わりの中で誰かが小さい時に味わうことがなかったお父さんお母さんにしっかり抱き留められた、その経験をさせてあげてほしいんです。それが主にある教会の兄弟姉妹の愛の交わりじゃないでしょうか。そんなことをボーイのリーダーたちも、教会学校の先生たちも、園や祭会の先生たち、教会で出会う一人一人の方々が
互いにそういう神の家族の交わりをしているんじゃないでしょうか。それを新しくいらっしゃった方々が少ない信徒同士の交わりの中に一人二人と入られて、そしてそこでそういう温かい本当の神の家族の交わりを経験して、アバ父よという祈りをできるようになる。それが新しい神の家族となり、一緒に天国に行ける信仰の決断へとつながるんじゃないでしょうか。神の御霊に導かれる生活はクリスチャンの人生の最終目的に向かっていきます。それはイエス・キリストの見姿に似たものとするということです。それを難しい言葉で聖化と、清く化すると呼ぶんです。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。このパウロの記したコロサイ人への手紙3章にあるように、イエス様を信じた私たちはまだまだみすぼらしい、惨めったらしい、罪深い姿かもしれない、埋めいているかもしれない。しかしそれは本当の姿は天上に隠されてあるんです。しかもそれは現実に私たちのものとなるんです。そのような約束の中で、地上の幸福にとどまらない永遠の祝福まで私たちは導かれて歩みます。地上で経済的な本当に生活上の困難なことがあったとしても、この恵みを思うと何と大きな慰めでしょうか。最後に、これは常に変わらない聖霊の導きです。一時的で散発的で時々たまたまということではない、いつもあります。何か特別な集会で特別な先生によって何か特別な経験をしなければならないということではありません。何か威厳がないといけないとか、大きな興奮の状態にならないといけないとかいうことではありません。そういうことを要求したり、そういうことがなければダメだということがあれば、聖書はそういうことを言っていません。たまたまそういうことがあっても、それ以上に大事なことは今ロマ書の8章の14節15節16節にあったことこそが御霊に導かれ愛の交わりの中にあるということです。いろんな不思議な経験はそれを助けるだけのものです。神様の子供だということは当然相続人ですから、全財産を受け継ぎます。17節もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でもあります。もう時間がないから省きますが、コロサイ人への手紙あるいはコリントの手紙によると、イエス様のために苦しむことが栄光に預かることでもあるよ。教会のために苦しむことは栄光を共に受けることなんだよとあります、ね、イエス様のために私たちは苦しむこと、イエス様が血を流された教会のために苦しむこと、それは実はやがて天国で栄光のキリスト様の前でよくやったと褒めていただけることではないでしょうか。それこそが私たちのうちにおられるキリスト栄光の望みではないでしょうか。お祈りしましょう。神様、
寂しく、生きる目的のない虚しい人生を歩いていました。愛される値打ちも経験もないものでありました。その一人子をお与えになるほどにあなたを愛していると、あなたは御霊によって信じさせてくださいました。味わわせてくださいました。いつもあなたとの愛の交わりの中に導かれて、御言葉に導かれて、互いに神の家族の交わりの中で歩み、この天国の前味を味わいながら共に御国に行く仲間が増えますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。